Thank you very much.
ご紹介ありがとうございました。まず今回このような場が実現できたことを大変嬉しく思うということを申し上げたいと思います。私さまざまなことに関わってまいりましたけれど もう外務省の官僚にとともに、例えば国連のさまざまな活動に参加してまいりました。でこれは大変興味深いことですが、もともとは学者でありますので、まあ、このような、実務的な観点、そして学術的な貢献の両方が参加しているようなこの場に入れることを大変嬉しく思っておりますので、今回のシンポジウムの主催者にご招待いただいたことをお礼申し上げたいと思います。で、2つの素晴らしい先生方から大変興味深いプレゼンテーションをしていただきまして、それについてコメントを申し上げることを大変嬉しく思います。しかしコメントをこの2つのプレゼントについて申し上げる前に、もう一つ申し上げたいんですが、この会議の題名です。このセッションの目的については主催者と話をしていないので、このセッションの目的が何であるかという私の解釈について申し上げたいんです。セッションの題名は世界を揺るがす新たな紛争というものでありますけれども、新しい紛争そして平和について、世界の状況について話をすることがこのセッションの目的だと思います。新しい現象がこの世界の中に実際に起こっているのかもしれません。したがって新しいアプローチ、より優れた平和構築、紛争防止のアプローチが必要なのかもしれません。まず私たちのこの新しい現象、新たな紛争をどう理解するかということを分析しなければいけません。でないと建設的な貢献ができません。これがこのセッションの目的だと理解しています。そして今日の午後、先ほど串井先生と土佐先生から大変興味深い、プレゼンテーションをしていただきました。特に土佐先生は新しい問題、新しい現象があるにかかわらず、戦争はあくまで戦争であるという大変シンプルな点を指摘されました。今流行っているような話題に注目するのではなくて、現実を見なければいけないということでした。これは常に念頭に入れておく必要があると思います。しかしさらに申し上げたいんですが、前回同じようなパネルで土佐先生とやはり平和構築関係の学会に参加したことがあるんですが、その時の私のプレゼンテーションは、イラクにおけるアメリカと連邦政府、アメリカの南北戦争の後のアメリカの南の州の状況の比較について発表いたしまして、それは大変興味深い点があると申し上げました。でその時は他の先生方に批判されました。非常に大雑把に平和構築の言葉を使っているという非難をされました。しかしアメリカは侵攻、占領、ハイチやガタマラ、パナマ、フィリピンでしてきております。19世紀からそういうことをしているわけです。ですから最近のイラクの超大国による占領などについての話をしますけれども、ヒントは過去の歴史に見つけることができると思います。新しい現象を理解するため、つまり戦争はあくまでも戦争、アメリカはあくまでもアメリカです。以上を申し上げまして、 土佐先生のお話は尊重いたしますが、新しいことも認識しなければなりません。すべてがいつも同じと2世紀も変わらないというわけではありません。もちろん伝統的なものと変わらないもの、そして本当に新しいものを区別しなければいけません。おそらく私たちは結論に近づいているのかもしれません。何らかの新しい現象はこの世界に21世紀にあるのかもしれません。19世紀20世紀になかった新しいものが実際にあるのかもしれません。それはアメリカの軍事力、武力の利用ではなく、もっと違うものかもしれません。で、この現象を説明するには、微妙なニュアンスがあると思いますので、うまく説明できるかどうか分かりませんが、他の方々が、これをうまく説明されたと思います。例えば、帝国主義あるいは自由主義という言葉を使いますが、新しい現象がこの世界にあると思います。もちろんアメリカは伝統的に自由、共和国主義などをアメリカの独立以来言ってきていることです。しかし、自由主義的な価値が西洋思考の自由主義の価値観での広がりでありますが、19世紀にはこれはなかったと思います。19世紀は白人の責任と言ってたわけですが、今は民主主義自由という言葉を言ってるわけです。共通点もありますけれども、大きな違いが両者の間にあると思います。で、私たち学者はこの世界における、リベラルな秩序と呼んでいます。で、まあ、私は学者として客観的に申し上げたいと思いますので、何らかの価値判断をしたくはありません。この現象にはいい点と悪い点があります。まずこの現象を、特定し分析しなければなりません。注意深い分析が必要です。クシン先生のプレゼンテーションですが、ご意見に賛成です。しかし、このブッシュ大統領のイデオロギーを考えますと、ブッシュ大統領がこの紛争のとして、この世界に紛争があると、何らかの理由で、根本的な原因があると彼らは考えていると思います。それは、非民主主義的な国家があるからです。ですから、理論上本当の意味で全ての国が民主主義化しなければ問題は続くであろうというわけです。しかし、全ての国が民主主義になると、民主主義的な平和、そして持続的な平和が享受できる時が来るであろうと、こういう理論なわけです。さまざまな反論はありますけれども、この理論が多くの人が驚くべきことに実際に信じている理論です。ブッシュ大統領もこの理論を主張しています。何の疑いの余地もなく主張しているわけです。これは驚きます。日本人も彼がいかに率直であるかということをみんな信じていないと思います。あんまり真剣に言っているように聞こえないので、信じてない人もいるかもしれませんけれども、彼は非常に真剣です。そして、この世界で非常に重要な現象を彼は推進しているわけです。それが、この自由主義を世界中で普及させるというものです。で、この現象は偶然起こったものではありません。歴史的な条件があります。そして、その条件のもとでこの 自由主義の力について話すことができるわけです。非常に長期的な歴史的な観点から見て、人類の歴史の中で平和構築、平和維持、あるいは紛争戦争という文脈の中で、申し上げたいんですが、現在は、200カ国ぐらいの国があるわけですが、このような状態は19世紀には例えばありませんでした。で、私たちは、非植民地化の時代の後で、我々は脱植民地化の時代の後に生きているわけです。私たちは例えばフランス英国とことを今振るのではなくて、脱植民地化のことの結果新たに生まれた国のことを今話題になっております。これは20世紀の後半から誕生している国です。人類の歴史上新しいことです。そして現在まだこの大きな脱植民地化というイベントの影響をまだ受けています。非常にこれは大きな出来事だったので、その出来事の影響を少なくとも数十年は受けることになると思います。しかし冷戦の後、今は冷戦後の世界という状態を受け入れなければなりません。そして対テロ戦争が起こしている状態も考慮に入れなければなりません。新しく生まれた現象、自由主義、脱植民地化によってこれだけたくさんの国民国家世界に誕生したということ、冷戦が終結し世界のコミュニティを統一できる可能性が期待されたと思います。また対テロ戦争によって、ミサイル軍事作戦などによって、統一できるかもしれないという期待が生まれたわけです。日本人から見るとパラドックスに聞こえるかもしれませんけれども、この世界の事実として受け入れなければなりません。これが新しい現象、世界における新しい平和と紛争に関する、状態を説明できると思います。で、今の2つの お話についてコメント申し上げたいと思います。クック先生は国際協力について触れられました。これは先生ご自身の現場での経験に基づいたものだと思います。私は先生のご意見に対して何の懸念も問題点もありません。しかし彼の結論はオープンなものだったと思います。さらなる検討が必要であるという結論だったと思います。国民国家が力を失っているということ、そして国際制度の必要性などに触れられました。しかし問題は、ではそれがどうやってできるのか、どうやるべきなのかという問題です。もしそうする、何かしなければいけないのであれば、どうすればいいのかということです。国民国家の立場が非常に弱くなっているということには私は賛成ですが、これは脱植民地化のプロセスが要因であると、また西洋の価値観が世界中に広まっている結果であると思いますので、一部の国あるいは大多数の国家の力が弱くなっていると言っても、価値体系、つまり国民国家について話すことのできる価値観というのがなくなっているわけではありません。国民国家については話しなければなりません。そこでどうすればいいかということですが、国際協力あるいは開発援助について話します。これは新しい出来事ですが、国際協力開発援助というのは19世紀はなかったことです。これは 20世紀後半で、生まれたものです。脱植民地化と国民国家の広がりとともに起こったことです。そこで開発援助については、これらの要因を考えなければなりません。つまり国民国家の力役割が限られているということ、しかし同時に国民国家を放棄することはできないということも念頭に入れなければなりません。そこで世界における開発援助の性質を考えなければなりません。さまざまな側面を考えなければなりません。この援助について、さらに改善するためには、しかし平和構築の研究者として、また開発援助と平和構築の関係について関心があるものとして申し上げたいのは、政治の役割です。開発援助の中での国民国家の役割には制限があるということは認めなければなりません。しかし同時にそれも放棄できません。スーダンの政府は完璧な政権ではありませんけれども、彼らはスーダンと呼ばれている領土の中でどういう国家を持つことができるのかということを話さなければなりません。でスーダンの問題はスーダンという国の独立の結果生まれたものです。そこで開発援助を政治的な目的でどういう意味を持たせることができるのかということですが、平和は重要です。開発援助を平和の目的のために動員するのであれば、開発援助を政治化しなければなりません。健全に政治化するということ、そして開発援助を政治的に見るということです。次にサフィル先生ですが、サフィル先生のおっしゃること、サフィル先生のおっしゃることには賛成いたします。特にこの世界がさまざまに分かれているということについて、先生は感情を込めてアフガニスタンという国家の歴史について触れられました。もちろんアフガニスタンという国家の歴史はそれほど幸せな歴史ではありませんが、しかしアフガニスタンについて話をする必要がありますし、多くの人が アフガニスタンという名前の国家を復興させることに力を注いだ人もいるわけです。そして彼は世界の平和の中での国連の役割についても触れられました。で私の質問ですが、先ほど私も申し上げましたが、人はアフガニスタンについて触れる際に、紛争後の国であると力は限られている、しかし重要であると、で特別なアフガニスタンについてのセクターは重要なので、作ったと、それは対テロ戦争があるからだということをお話がありましたけれども、アフガニスタンのこの解釈は、国際的なアクターがやっているものです。アフガニスタン人自身の貢献が必要です。アフガニスタンについてどういう意味があるのか、アフガニスタンの立場から見るとアメリカとかの立場ではなく、どういう意味があるでしょうか。アフガニスタンには何らかの役割があるとしても、話をしましたように、この万能な役割ではありません。限られているかもしれません。しかしアフガニスタンは何らかの役割があると思います。 対テロ戦争についてのアフガニスタンの役割について申し上げているのではありません。対テロ戦争というのは一部の国際的なプレイヤーがつけている名前でありますが、タリバンの問題やプロパガンダなど、これはアフガニスタンでは重要な問題です。しかしこれらの問題をアフガニスタンの観点から解釈し直したいと思いまして、アフガニスタンの国家の役割をアフガニスタン人の立場から見たいと思います。これをサフィ先生にお尋ねしたいと思います。ありがとうございました。
篠田先生、どうもありがとうございました。篠田先生のコメントは、クシン先生や、土佐先生の、スピーチにも、及んでいましたけれども、両先生の、コメントは、後に行われますディスカッションでいただくとしまして、ここではクック先生とサフィ先生から5分程度でご回答をいただければと存じます。それではまずクック先生から簡単にコメントの方よろしくお願いいたします。
Thank you very much.
篠田先生ありがとうございました。誤解されていなければいいんですけれども、近代の国民国家が終わりに近づいていると申し上げていると誤解しては漏れたくありませんが、私が申し上げたいのは、今この新しい秩序が作られつつあると、もっと重要な意味で国民国家としてもっと役割を変えると、例えば調和の問題、コーディネーション、政策の問題についてあるレベルで、国家の政策担当者が今までの役割を放棄して他の国と共通にできる政策に合わせていく必要が出てきたということです。例えば企業の役割、多国籍企業の代表、これによって規制側のここの国の中の力を取り上げているわけです。でこれは西洋社会に限ったものではありません。で日本にいましても、日本は西洋ではなく、かつこのプロセスに大きく貢献している国だと思いますけれども、グローバルなものであると考える必要があると思います。西洋に限ったものではありません。でこの問題についてもっと深く考えることが有益だと思います。ただ国民国家についてお話し しておりますのは、この市民権について私は申し上げているんです。グローバルに市民が、国民が自らの立場を定義し直しているということです。例えばダルフールで貧しく戦っている人たち、あるいはアフリカの国の人であろうと、あるいは東京にいる人であろうと、何らかの重要な形で安全保障について共通のものを持っているということを認識し始めていると思います。安全保障、共通のセキュリティを持つ必要があると。でそれがグローバルで地域的であり、そしてお互いにこれについて話し合いを始めていると思います。例えば一つがゲイの運動です。南アフリカのダービーによって、このゲイの社会に関しまして、この会議がありましたけれども、この差別を撤廃するという目的で、会議がされました。でゲイのみならず、例えば女性のコミュニティ、どのコミュニティでも同じですけれども、どのコミュニティもグローバル化しています。重要な意味で、例えば紛争の枠組みについて話す際も、今は、付加価値の高い紛争の世界にいるわけです。プレイヤー、ヤクザであろうとマフィアであろうと、この紛争に資金を提供するものもすべて、拡大してお互いにつながり合ってきているわけです。深いつながりを持っています。そして共通のスペースを共有し、それが共通のインセキュリティにつながっているわけです。そしてそれを、そのインセキュリティをコントロールし、 共通のセキュリティのスペースを作る必要があるということを認識していると思います。人間の安全保障の枠組みというのはガバナンスの分野でこの問題に対応し始めています。共通のセキュリティスペースという問題に対応し始めていると思います。で、最後にもう一つ申し上げたいんですが、これはインドの政治化という問題です。おっしゃる通り、援助あるいは平和構築というのは政治化する必要があると思いますが、まあ、すでに政治化されていると言えると思います。現在はオウムにガバナンスに関するプログラム、主なドナー国のガバナンスプログラムがそうなっています。で、これはどこにフォーカスしているかということですが、2つのプロセスにフォーカスしていると思います。1つが選挙、選挙があれば民主主義であるという考え方があるようでありますので、選挙に多額の資金が投じられています。で、これは、国際的なオブザーバーの予算にもなっているわけです、まあ、私もそこに関わっているわけですが、もう一つが、選挙民のサポートです。既存の政党のサポート、ドナー国が支持している政党への支持、またその下にある選挙区へのサポートです。例えばケニアの現状を見ますと、ドナーはガバナンスプログラムを導入する際にケニアの中では大変重要な意味で、失敗したと思います。それが現在の惨劇につながっているわけです。で、最後に民主主義についてですが、民主主義がいいと主張し、で、誰もがこれが美味しいから食べなさいというのであれば、これは民主主義についてのビジョンがあって、その中央に権利という概念があります。で、その権利は個人の権利のことです。民主主義を推進する人は誰もが民主主義が重要であると、そして個人の権利が重要であると言っています。私はもそれに賛成です。しかし、もう一つ重要な現実があります。それは、紛争を起こしている者は集団の権利を求めて戦っているということです。つまり、持たさる者の集団の権利です。集団権利という概念も新しい民主主義のビジョンの中に今後入れていく必要があると思います。また平和構築や紛争防止の中でもこの考え方は必要だと思います。
ありがとうございました。それではサフィー先生、よろしくお願いします。
ありがとうございます。篠田先生、ありがとうございます。コメントを、非常に優しいコメントをいただきまして、そしてアフガニスタンの国の役割についてですけれども、特にアフガン人から見たところのアフガンという国の役割ですけれども、現在の体制について語る必要があると思います。事実として、まあ、我々国家はまだ存在してないんです。アフガニスタンで現在いわゆる世界で政府として知られている組織で、本当の意味で政治的な法律的な体制というのはまだ整備されてないんです。ないんです、国家は。ですから、行政機関が自分の政策を国内的にも対外的にも決めることができない。そして、その行政府が国内の国民を統治できない。そして国内のさまざまな州や地域を支配できない、統治できない。それでしたらば、まだできないんですけど、まだ国家が出来上がっていない。ですから、で、国際的に見ましても、国際法もアフガニスタンには現在適用できないんです。というのは、国際軍が駐留しているわけですけれども、自分たちで中央政府の認可なしで、家の中に捜索に入ることができるわけです。文化に反することですけれども、非納税的なことをやって一般の人たち を殺すことも今できるわけです。そのような状況でアフガニスタンに国家は本当に、存在するのでしょうか。ないわけです。カブールでもよく言ってるんです。国内海外のメディアに私はよくこの点を訴えてるんですけれども、国際社会の皆様、 注目していただきたいわけです。アフガニスタンという国を作ってください。そして国家ができてからその役割について話し合うことができます。残念ながらまだ出来上がっておりません。ですからそれについて語ることができないんです。英国統治下のインド、またザール時代のロシアの問題に遡るわけではありませんが、1973年前はアフガニスタンは絶対的な王朝だったわけです。当時は教育、大学もなかったわけです。学校が国民のために存在してなかったわけです。当時の王朝制度の国家は国際社会にも認められておりませんでしたし、もし国民を教育するんでしたらば、その国王のために尽くすということで、ですから、そのような王国は良くないということで、アフガニスタンに入ってきて、国王とそのリーダーが全部、殺されたわけであります。そしてその後、の政権が政権権力を取って、そしてまたその後のクーデターでまた新たな権力を奪取した勢力が出てきたわけです。ボン会議以降、和解のプロセスが始まりまして、その後の政権に参加している人たちは麻薬の密輸などをやっている、犯罪者だったわけであります。で、そのような政権の中で独立国家としての発言権を持つことができるわけです。その独立国家としての役割は担うことができないわけです。で、本当の意味でアフガニスタンが変わらない限り、国家も成立しませんし、役割はないわけです。役割ということはありえないと思います。ですから政府または国家を考えた場合、会議が行って、国連から給料をもらっている人たち、またはドナー国からの寄付金によってお給料を もらっている人たちが本当に、大統領として、国家を指導できるでしょうか。これは国家じゃないと思うんです。で、問いかけ、皆様のご質問、すなわちアフガニスタンの国家としての役割について私も考えていきたいと思いますけど、皆様も一緒に考えていきたいと思います。
ございました。ちょっと篠田先生が10秒いただきたいということなので。
Well, all the more because of your comments. I think
コメントいただきましたので、さらに政府の役割に関する意見を聞きたいと思います。国際社会は今ではアフガニスタン国家の役割を求めていて、国家を明白にしたいと思っております。自らのビジョンに基づいて国家の役割を果たしてもらいたいと期待しています。この状況が続けば国としてその国家の役割を果たすことはできないのです。そこで自らの国家を構築するために役割感、あるいはどういう役割を果たすべきかというビジョンが必要だと思うんです。このビジョンに関しまして、今国際社会がロンドンのパクト協定の後出来上がりつつあります。ご承知のようにキャンプデイビッドでの協議がブッシュ大統領との間で行われました。そこで大統領に対して変化を政権にもたらしてほしいと話がありました。一方で我々の関する報道を聞いていただければ、10日前に大統領がスピーチをしております。そのスピーチの中で国際社会に対して訴えております。弱さがあって変化をもたらすことができないと泣いて認めております。大統領が自らの政権において変化を起こすことができない、行政府で変化を起こすことができず、国際社会のサポートがなければ、自らのための新閣僚を就任させることができないのであれば、今一体我々がこの政権に対してどういうビジョンを持つことができるでしょうか。しかし今はともかく、将来は自らの政権を構築したいと思っておりますし、国内の政府にはヘロインの密輸者ではない人が欲しい、ボートの暴動徒ではない人が欲しい、本当に国民を代表する人が欲しい、アフガニスタンの国民に対してサービスを提供する人が欲しいんです。識字能力もない人たちが独立のために命を犠牲にしているんですけれども、学歴がない、勉強していない、今では知的水準の人たちに支配されているかもしれない、 今では今度は他の人たちの支配を受けているというこれが問題です。私のビジョンでは純粋なショービニスティックなナショナリストではない一員として、しかし同じような愛国心を持つ一人として、教育はとても大事だと思います。国際社会にはサポートしていただきたいと思いますし、教育のための戦いも必要ですし、教育を受けている就学者の割合を高めたいと思います。 90% 以上の人たちがまだ識字能力を持っていないんです。21世紀です。これは恥と考えなければなりません。ですからこそ政府をきちんと樹立をして、国民のために動ける政府が必要で、主権を守ることができる政府が必要で、独立性を対外的にも対内的にも守ることができる政府が必要なんです。それによって国際社会あるいは文明社会の一員となることができる水準の政府が必要なんです。
諸先生方ありがとうございました。これで休憩となりますけれども、その前にこの平和構築紛争予防講座の一環としてグローバルキャンパスプロジェクトというプロジェクトを行っております。そのプロジェクトについて今井さんの方から一言ご挨拶をお願いいたします。
グローバルキャンパスプログラムという名前が出ましたけれども、これは文部科学省の補助金による3年間のプログラムです。で、今ご紹介しておりますのは加盟校であるアフガニスタン、カンボジア、インドネシア、スリランカ、日本の大学がテレビ会議システムを使って共同で授業やっている授業と、あとプロジェクトとしては学生論文のコンテスト、そして教員研究者による共同研究というものがございます。で、これは昨年の10月から12月にかけて各大学が持ち回りで、平和とは何か、紛争とは、平和構築とは、そして平和構築に対する新しい試みとは何かという授業を行いました。これは東京外大の、教室から見た映像の一部です。グローバルキャンパスプログラムの詳細についてはお手元の資料およびウェブサイトをご覧ください。
ありがとうございました。そういうことで詳細はウェブなどでご覧いただければと思います。それではちょっと時間が押しておりますが、今から15分休憩を取りたいと思いますので、また15分後にご参集くださいますようよろしくお願いいたします。